回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月3日水曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。メールやツイッターをね、番組にいただくんですが、みんないろんな趣味持ってるなと思うのが、
はい、
こちら豊島区のお達者クラブさん、54歳自営業の方。日本時間5時39分チリで皆既日食でしたね。天体ショーすごいですね、結構注目してる人がいるんだなと思ったらですね、御殿場市からいただきました。この方は和弘さん、48歳の方。先ほど地球の裏側チリで観測された皆既日食のライブ中継を見ていました、結構いるんだなと思ったんですが、私の星仲間が100万円かけて何名か衛星してるんですが、どうやら大成功だったようです。私は遠征が無理、目標は2035年9月2日の北関東皆既日食です。天体ってロマンがあんだなと思うよね。
本当ですね。もう今から分かってるんですね、次日本で見られるのが。
本当だよな、2035年9月2日一体何年後だと思うんですが、まあざっと16年後か。
おお、そうですね。
いやー、でも、まあ、皆既日食ね。なんか日食メガネとかがさ、ちょっと前に流行りましたよね。
学校で作ったりするところもありますよね。
あ、学校で作ったか。
なんか作ってこう見ている学校があったなって、羨ましいなって私も見ていたと思うんですけど、何でしたっけ、ね、なんか日食メガネみたいなのって。
なんか、あれでしょ、ちょっと色の濃いような感じのメガネじゃなかった？
赤と青のやつでしたっけ。
いや、また、赤と青のやつは、はい、あれほら、大昔になんか流行った3D のあれでしょ。
あ、でしたっけ。
それまた別だよ。
それ違うのか。
なんか、昔のさ、80年代か90年代ぐらいのほら、映画館でさ、
はい
そのメガネをかけると飛び出してくるみたいな映像が。
あ、そっか。
それまた別のやつじゃ
ん。違うのか。日食とは関係ないのか。
そう。確か濃いサングラスみたいなやつじゃなかったかな。
でしたっけ。
だからほら、太陽直接見るとまずいからさ。
そっか。ごっちゃになってましたね。
そうだよ。赤と青で太陽見ても多分大変なことになるから、良い子は真似しないように。
すいません、失礼しました。
いや、確かにでも、4、5年ぐらい前でしたっけね。なんか日本でもほぼ皆既日食が見られるよみたいな、東京でも。
ありましたね。
なんかその時にさ、いそいそとみんな買ったんだけど、結局しまったままになってるみたいな、お宅にもあるんじゃないですか。
あと16年後ですか、そしたら。
そうだね。16年後まで撮っとかなきゃなんないね。なんかその頃にはさ、日食が普通に見られるアプリとかもできてんじゃないの。
ああ、確かにできてそうですね。
メガネ型のなんかさ、スマホみたいなやつとかさ。
なるほど。
ありそうだよね。
ありそうですね。
まあ、16年後なんて一体どうなってんのか。
そうですよ。我々も。さんも
なんだよ、
50歳いってます。
37歳だからね、もう50超えてるよね。
う
わー、恐ろしいね。ちょっと待って、16年後か、はい、今4歳だから息子が成人してるよ、
はい、
怖い。何が起こるか分かりません。さあ、この後8時まで生放送です。 OK 工事アップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ新聞各紙入ってきましたが、まあ、今日は一面トップバラバラという感じで、調査報道のようなものも多いですね。朝日新聞は、東大の谷口研究室の共同の世論調査、まあ、これ選挙の前とかに、まあ、よく行っているものですけれども、参院選明日公示ということで、改憲についての意識を主要6党に聞くと、その与党間でも温度差があるぞと、公明党は改憲に賛成が 17% しかいないのに、自民党は 93% であるということを大きく取り上げております。それから読売新聞は、大学の知的財産を発掘しようじゃないかと、バイオだとか AI の分野で特許の取得を支援しようというようなこと、この政府の取り組みというものを紹介しているという記事。それから毎日新聞は、公文書を面談記録についてあるなしというのを相変わらず取り上げております。今日は官房長官の面談も記録がないと、内閣官房としては必要がないという見解だけれども、 れども、これ残しとかなきゃいけないじゃないかというようなですね、何でもかんでも隠蔽体質だというようなことを訴えたいのかという一面トップ、まあ、ある意味今日は、各新聞の色がよく出てる一面だなという感じであります。ただこの一面というかですね、新聞に一切間に合わなかったニュースが夜に動いてまして、というのがですね、ヨーロッパの、トップ人事であります、ヨーロッパのトップと言いますと EU のですね、行政の方のトップが欧州委員長という人、まあ、今はユンケルさんという人がねやってますけれども、この EU 委員長とそれから、EU 大統領と呼ばれる EU 首脳会議常任議長と、それとさらに ECB ヨーロッパ中央銀行の総裁で、EU 全体の外交を取り仕切る外交代表というですね、4つのポストがあるんですけれども、まあこのポストずっと揉めとりました。実は G20 が大阪で先週末行われてましたが、そこでまあヨーロッパの主要国の首脳が集まっていたということで、そこでもですね、このヨーロッパ EU のトップ人事話し合われたんですけれども、まあここでも結論が出ず、で6月30日に EU の首脳会議が行われたんですが、ここで徹夜で話し合うということをやったんですけれども、結局結論が出ず、まあ6月いっぱいでなんとか人事を決めようよって前から言われてたんですが、これが全く出ずにですね、7月に超えてしまいました。で、先ほどなんですが、日本時間7月3日のまあ2時とか3時ぐらいに各社速報を打っておりましたけれども、ここでですね、ヨーロッパ欧州委員長の候補が、ウルズラ・ファンデア・ライエン氏というドイツの国防大臣を務めている方、そして ECB ヨーロッパ中央銀行総裁はですね、IMF トップのクリスティーヌ・ラガルドさんという専務理事の方、この方フランスの方なんですが、これを選んだということで各紙、そして各社速報を打っております。まあ、この、ヨーロッパの欧州委員長という、まあ、ヨーロッパの行政のトップの人事というのが一番注目されていて、ドイツがですね、これ EU が発足して以来ずっとこのポストを狙ってたんですけど通れなかったわけですよ。まあ、ヨーロッパ全体の行政を司るところにドイツ人を据えていいのかっていうのが、フランスであったりあるいはイギリスであったりというのに根強い警戒感として、まあ、これは第二次大戦の記憶から来る警戒感みたいなものがずーっとあってなかなか取れなかったんですけれども、このヨーロッパの行政トップのポストをこう今回は取りに行くと。で、それとともにですね、ECB、これはまあヨーロッパ全体の経済というか金融のトップ。こっちも取りたいというのがあったんです。で、もともとは ECB のトップに、ドイツの中央銀行のトップであるワイトマンさんという人をつけると。まあ、これがかなり有力だと言われたんですが、ところがですね、ドイツ人というのはですね、非常に勤勉で、非常にお金に細かくて、そして非常にケチなわけですよ。で、ヨーロッパでも南ヨーロッパのイタリアだとかですね、ギリシャだとかスペインが、不景気だとか、あるいは債務危機でヒーヒー言ってた時に、ドイツはですね、そんなもん自業自得じゃねえかと、俺らの稼いだ、一生懸命稼いだ金をその南の方でぐーたらちんたらやってた奴らに取られたかねえって言って、ワイトマンさんはですね、非常に反対をしてました。その分ですね、ヨーロッパの特に南の方だったりとか東欧の国々からすると、お前俺たちの安い給料使って物作ってたくせにって言ってですね、儲けはドイツ人が全部がっぽり持ってくのかって言ってすっげえ恨みを買ってたんですよ。だからワイトマンさん、その仕事ぶりとしては非常に評価されてたんですが、あいつだけは許せねえっていうやつがいっぱいですね、ヨーロッパの方にはいて、なかなか、ヨーロッパ中央銀行の総裁ってのは難しかろうと。で、ドイツは方向を転換して、だったら俺たちは欧州委員長を取りに行くよと。で、ECB の方はじゃあフランスに任せるということで、このラガルドさんという人に決まったという経緯があります。ただしですね、ラガルドさんという人もですね、IMF 国際通貨基金のトップでありまして、で、ギリシャ危機の時にですね、ドイツのメルケルさんと一緒になって、まあギリシャ危機を一生懸命やったんですが、最初の方はですね、ギリシャ、もっと、 か倹約をして借金を返しなさいというのをドイツと一緒にゴリゴリやっちゃったもんですから、あんまり評判がいいとは言えない部分があるわけですね。最近 IMF はですね、いや、やっぱりゴリゴリやりすぎると借金返す前に経済悪くなっちゃってもっとどん底に陥るよねっていうことにようやく気づいてですね、なんとか最近はちょっと方針転換をしているんで、ECB が、今の緩和的な体制からすぐ変わるかっていうのはないんですけれども、まあなんといってもですね、まあラガルドさんはフランスの財務大臣をやり IMF のトップをやって、で今回 ECB のトップということで、木を見るに瓶な感じの政治的なセンスのある人ですから、ドイツがわーっと言ってきた時にそれを今のドラギさんのように跳ね返すんじゃなくって、ドイツの意も組みつつみたいな感じで中途半端な金融政策になる可能性もあるかなというのがヨーロッパのトップ人事でありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです。取り上げるニュースですが、韓国への輸出規制強化について、政府は安全保障が理由と説明をしております。それから九州を中心とする猛烈な雨について、気象庁は早めの避難を呼びかけております。そしてアメリカが EU に対して40億ドル分の追加関税を検討というニュースも入ってきました。さらに去年の税収について、過去最高を記録したということです。あれ増税はしてないのにね。それから明日告示の参院選についても、佐々木さんに選挙の焦点などを伺ってまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見もそうなんですが、新業アナウンサーが言っていた、
はい、
青と赤の、はい、あの 3D メガネについて懐かしいねという書き込みだったりとか。
そんな昔でしたっけ。
そうだからね、年齢詐称疑惑っていう書き込みもあったよ。でも学校の頃は作ったかもしれないね、そういうのね。
そうですよね、なんか作った記憶はあって、
でそれでなんか 3D 対応のみんなで見るみたいなさ、視聴覚室とかで、
そっちだったかな、
なんかそれあったような、僕もそんなイメージはありますね。
あ、ちょっとごっちゃになってましたね、日食と 3D と。いやいやいやいや、
決して太陽はそれで見ないようにと。あ、結構ね、そういう書き込みもね、注意を促すような書き込みもありましたが、
はい、失礼いたしました、勘違いしておりました。
いやいやいや、次は16年後だからまだ先の話だね。
あ、そうですね、うん、まあ、稲さんはあれですよ、50歳過ぎても今と変わらないですよ、
いい方じゃねえだろそれ。もう老けてるからなぐらいだろ。
そうそうそう、
確かにね、年相応になりますねっていう、ね、どんだけ時間かかんだよ。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いいたします。
今日も蒸し暑くてね、本当
暑いですよね、ムシムシムシムシと。
3拠点生活をされてると、やっぱりこう暑い時期はここ行こうかなみたいなのあるんですか。
でも暑い時期はどこ行っても暑いんですよ、ね、北海道でもない限り。
そうか、
軽井沢とかもね、軽井沢に拠点があってですね、
はいはい、
8月は暑くて行けないです最
近。あ、そうなんですか。
もともとエアコンいらない土地だったんだけど、ね、近年なんかね、気温上昇してて30度超えたりするんで、エアコンなしで30度超えるの結構きつい。
なるほどね。
うちはね、去年エアコンとって入れました。
あ、ついについ
に軽井沢なのに、
高原なのにと。
そうなんですよね、
やっぱり地球は温暖化しているのか。
そうかもしれないです。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、気象の関係でいうと、九州の豪雨についても次第で取り上げてまいります。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7月3日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。韓国への輸出規制強化、政府は安全保障が理由と説明。
今回の見直しはですね、こうした普段の見直しの一環でありまして、まあ、一部報道にあるような まあ、自由貿易体制に逆行するというようなことは全くありません。WTO 違反との指摘も、全く当たらない。
WTO のルール内で認められていることしかやりませんので、そもそも WTO の提訴の対象になるとは思っておりません。
世耕経済産業大臣と河野外務大臣のコメントを聞いただきました。韓国に対する半導体の材料などの輸出規制の強化について、世耕経産大臣は昨日、安全保障を目的に輸出管理の運用を見直すもので、いわゆる対抗措置ではないと話しました。また輸出管理体制は不断に見直すとも述べていて、対象品目の拡大を検討することも示唆しております。昨日は閣僚によるこの韓国への輸出規制強化発言が相次いでおりまして、菅官房長官も、安全保障が理由であると説明をしていて、まあ、政府は足並みを揃えている
、この話ね、多分すごい分かりにくくて、普通の人何言ってるのか分かんないと思うんですけど、はい、普通貿易って今ね WTO って世界貿易機関っていうのがあって、
はい、
最恵国待遇っていうんですよ。要するにこういうふうにある国と貿易してたら、それと同じ条件で他の国とも一緒に仲良くしなきゃいけないですよと、
はい、
だからそういうその理念から言うと韓国だけね、なんか締め出すみたいなイメージでけしからんじゃないか、
はい、
韓国はそういうロジックなわけですよね、でもね、その WTO の話とは全く別に、
はい、
キャッチオール規制っていうですね、
キャッチオール規制、はい、
兵器とか核兵器とかに対する規制があるんですよ、
はい、
これどういうものなのかっていうと、要するに大量破壊兵器とかに使われる可能性がある部品とか材料に関しては経済産業大臣の許可を得なきゃいけませんっていうね、これ安全保障の話ですよね。でただしその相手国がまあそんな大量破壊兵器に使わないだろうと、ただ日本からでいうと EU とかアメリカとかね、
別
にそれ輸出しても大丈夫ですとかでいちいち許可申請しなくてもいいですよっていうその国のリストを作ってて、それがホワイト国っていうね、この国は白いから大丈夫ですって、
潔白であると、
潔白である、だから全然その大量破壊兵器に使われるような素材部品でも輸出しますよと、その許可申請なしにね
っていう、
でそのホワイト国リストに韓国今まで入ってたんだけど、まあ、日本側のロジックとしては、
はい、
いや今回ねその防衛、安全保障でいろいろ対立がありましたと、でしかも最近中国側にちょっと寄っていったりしてるし、
はい、
なんか北朝鮮にねなんかいろんな物資が流出してるっていう噂も結構あるわけですよね。この前もほらあの洋上でねなんか、
はい、
背取りしてたって話があったじゃないですか、そうすると安全保障的には韓国にもしその大量破壊兵器核兵器とかの材料を輸出どんどんしたらそれが北朝鮮に流れちゃう可能性があるっていうのも含めて安全保障上の懸念があるのでホワイト国規制から外しますと。でこれあくまで安全保障の話なんで、はい、WTO の最恵国待遇とは全然関係ありませんよっていうのが日本のロジック、
はい、
で韓国側はいやそれ WTO の話だろって言ってて、結局ねこれはもうどっちの物語が説得力があるかっていうね、だから日本側のロジックが世界的に受け入れられれば、まあ、日本は正しいよねって話になるし、
はい、
韓国側のロジックが受け入れられれば日本はなんかねその貿易で制裁してるみたいなね話になるしって、そこの勝負になってきてるんじゃないかなと。だから日本政府としては、ね、とにかく安全保障って言い続けるしかない、
はい、
これをやればとりあえず説得できんじゃないかなって感じですよね。
まあ、安全保障を使ってって、まあ、ある意味安全保障大義名分にしてっていうのは結構いろんな国でやってることでも
つい最近で言うと、
はい、
中国のファーウェイが、
あ
そうですよね、はい、あれも明らかに貿易戦争で、あの次期通信、ね、あの企画である 5G をめぐってアメリカと、ね、中国がもう火花を散らしてんだけど、はい、それで貿易制裁すると WTO 批判になってしまうので、ファーウェイに関してはこれはねもう中国に情報が流れてると、通信のルーターとかから、はい、だから安全保障上の懸念があるんでファーウェイを追い出すしかないってロジックはアメリカがガンガン言ってるし、まあ、さらに古くを言えばですね、
はい、
80年代とかの日米貿易摩擦でも、IBM 産業スパイ事件とかですね。
ココム事件とかもありましたね、東芝機械でしたっけ。
そうなんですよね。
そうか。
あれも、だから結局本来は貿易摩擦なんだけど、そこに安全保障のロジックを入れることで、アメリカは日本を叩くっていうね。まあ、昔から使い古されてるというか、よくいろいろ使われてる手法ではあるんですよね、安全保障の話を持ち出すっていう、
ね。はい。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。 時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん。取り上げるニュースはこちらです。九州を中心に猛烈な雨、気象庁が早めの避難を呼びかけ。気象庁は今日3日午後から明日4日にかけて広い範囲で大雨となり、特に九州では災害が発生する恐れが高まると発表しました。すでに大雨となっている九州では命を守らなければならない状況が迫っているとして早めの避難を呼びかけております。梅雨前線が停滞しているということで、九州、まあ、特に南九州、熊本、鹿児島、宮崎というあたりが深刻ということですが、まあ、この時間はですね、日本気象協会の小田美穂さんにお話を伺っていきたいと思います。小田さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
まずはこの梅雨前線の動き、今どういう状況でしょうか。
はい、日本の本州の南岸に梅雨前線が停滞していまして、湿った空気が流れ込んでいて活動が活発になっているという状況ですね。この時間で見ましても、はい、熊本県や鹿児島県、宮崎県、その周辺に活発な雨雲がかかっていまして、1時間に30ミリ以上の激しい雨が降っているような状況です。
これもう何日間ぐらい降り続けてましたっけ。
そうですね、九州南部では先月の下旬から雨が続いているんですけれども、特に先週の金曜日から雨の量が多くなっているんですね。そして先週の金曜日から昨日までの5日間の間に、はい、宮崎県では800ミリを超える雨の降ったところがあるんですね。宮崎県えびの市えびのというところで、もともと雨の量の多いところで、はい、東京の7月の降水量、東京の5倍ぐらいあるようなところなんですけれども、そういったところでも平年の7月1ヶ月に降る雨の量を超える雨がこの5日間で降ったと、そういう状況になっています。
これは相当地盤にも影響があるわけですよね。
そうですね。そして宮崎県だけでなく鹿児島県でもこの5日間で600ミリ以上、そして昨日までの4日間に熊本県では300ミリ以上、長崎県、大分県では200ミリ以上と、広い範囲で大量の雨が降っていると、そういう状況です。
この梅雨前線がここまで停滞しているというのはかなり異例な感じなんですか。
そうですね、長く続いているということはそれほど多くはないとは思うんですが、ただこのところそういった何日も続いて、豪雨になるという災害は残念ながら毎年のように起きているというところではありますね。
これはその南から太平洋高気圧がこう張り出してきますよね、
はい、
それと北側にある高気圧が綱引きするなんてよく言われますけど、
はい、
止まっちゃってるっていうのはある意味勢力が均衡しちゃってるってことなんですか。
そうですね、そういうふうに言えます。そして特に今日から明日にかけて前線の活動が活発になるのは、
はい、
昨日まで沖縄付近にあった熱帯低気圧、勢力は衰えまして今は低気圧としての形はないんですが、
はい、
そこにあった湿った空気が梅雨前線に流れ込んでくるという状況があるんですね。そしてもう一つの特徴としては気圧の谷というものが日本列島を西から東へと通っていきますので、
はい、
今日は九州南部だけではなくて九州北部、四国、近畿、東海、北陸、そして明日になると関東の周辺でも激しい雨の降る恐れがあるんです。
もう全国的にじゃあこれ雨警戒しなきゃいけないっていうことになるわけですね。
そうなりますね。
今後なんですけれども、はい、まあ、明日がこれ山ということになるんですか。
そうですね、一旦今日から明日に大量の雨が降るということになりまして、その後一旦前線が少し離れて雨の止むところも明日の午後には出てくるんですけれども、梅雨前線そのものは6日土曜日頃まで本州の南岸にずっと停滞するんですね。ですからすでに昨日までに大量に雨が降ったところに今日から明日にかけて大量のまた雨が降ってしまい、そしてさらに土曜日にかけてもっと雨の量が増える恐れがあるということで、非常に重大な災害の起きる心配のある状況になっています。
これ、まあ、毎年のように、ね、土砂崩れっていうものが報道されますけれども、
はいはい、
どうでしょう、なんか兆候とかって見えたりするもんですか。
そうですね、と言いますか、すでにこれだけの雨の量が降っていますので、広い範囲に山や崖など水分多く含んでいるような状況になっていますので、少しの雨でも土砂災害などの起こる恐れがあるという状況ですよね。
もうじゃあ本当に早めにというか、何もないうちに避難しておいた方がっていう。
そうですね、早めの避難、それからご近所ですとか知り合い家族と声を掛け合って避難するっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思いますね。
わかりました。小田さん、どうもありがとうございました、はい。日本気象協会の小田美穂さんにお話を伺いました。
ね、正常性バイアスみたいなのがよくあって、周りがみんな避難してないから大丈夫だろうと思ったら、はい、わーっとね、土砂崩れにやられてしまったりとかするっていうね。だから、まあ、周りの人が逃げてなくても、はい、ちゃんと自分は天然湖で避難する、
天然湖で
っていうのは大事だと思いますね。
まあ本当雨が激しくなってくると避難しようと思ってももはやできないってことになりますもんね。
もう浸水しててね、向こうに行けないとかね。
自治体などから避難情報なども出ると思います。ぜひそういったものにも耳を傾けて早めの行動をお願いいたします。では続いて2つ目、こちらのニュースです。アメリカが EU に対し40億ドルの追加関税を検討。アメリカの通商代表部は1日、民間航空への補助金をめぐって対立している EU ヨーロッパ連合に対して新たに40億ドル分の追加関税を検討していると発表しました。4月に公表された分を含めると合計で250億ドル、日本円にしておよそ2兆7000億円規模となります。今後貿易摩擦激しくなる可能性もあります。まあこれスコッチウイスキーなんかにもかかるということで、なんで俺たちまでみたいなことにもなってるようです。ね、ですよね、
これ
も
ともとのなんか原点っていうのがボーイング、はい、アメリカボーイングとヨーロッパのエアバスのですね、
はい、
対立っていうね、これそれぞれアメリカとフランスがですね補助金出していて、うんうん、
はい、
でその補助金が両方とも WTO からそれは違反ですって言われてるっていう、ね、もうなんかどうしようもない関係で、うんうん、これね面白いんですよ。でも結局航空市場って一人勝ちになる可能性があるので、
は
い、とにかく開発させなきゃいけない、でも開発には巨額のお金がかかるから、それでもし、はい、例えばボーイングに負けてしまうとですね、うん、結果お金かけて開発したのに、エアバスが全然儲からないと、
はい、
だったらもう補助金バンバン与えてでも先んじて開発させた方が市場を取れるっていうね、だから補助金競争になるんですよね、
はい、
でも両方とも補助金出しちゃったらどうなるかっていうと、結局両方とも開発できちゃうから市場が取れなくなる、
はい、
両者とも、そうするとどうなるかっていうと値下げ競争が始まってですね、
はい、
でそこで儲かるのは誰かって言ったら、エアバスやボーイングの飛行機を買う国、日本とかね、
はい、
だから補助金でプラスアルファされた分のお金は最終的に日本とかに回ってくるから、漁夫の利を得てるのは日本みたいなね、日本とか他の国っていうね、
はい、
そういう構図なんですね。だからまあ言ってみれば勝手にやってどんどん貿易戦争してくれって気もしない
第三国的には
そうそうしないでもないんだけど、
はい、
まあ、こういうのが、ね、どんどんエスカレートすると、もともとほら全部二国間でね貿易摩擦なんとかでやってたのを、それじゃあもう経済回んないんで世界的にみんなでね、
うん、
自由貿易にしましょうっていうふうに始まって、ガットから今の WTO で90年代に作って、
はい、
それでようやく世界的な自由貿易体制が確立してきたのに、トランプが引っかき回してるせいでまた、ね、
うん、
ガット以前の古い時代に戻りつつあるっていう、ね、
はい、
これやると実は誰も得しないっていうことなんですけど、そこを、ね、トランプさんはあんまり気づいてないっていう、
まあそのね WTO のルールってもの、うん、アメリカやヨーロッパはどちらかというと今まで守ってきたけれども、
ね、
まあ、ある意味いや中国がただ乗りしてんじゃないかみたいなところの批判もあってと、
でも最近だからね中国は、
はい、
我々が WTO を守るんだとか言ってて、
なんかいや本当ですよね、
お前はどの口で言ってんだって感じもしなくもないんだけど、
いや補助金って言えばあなたみたいな話ですよね。
でも結果的になんかねそういうふうに見えなくもないっていうね、おかしな構図になってきてはいるんですよ。だから結局ね世界ってほら秩序、国際秩序ってあるように見えて、
はい、
その上にね最高権力とか警察とかないから、
み
んな好き放題やってるところをなんとか穏やかに収めてるだけなわけじゃないですか。だから WTO にしてもまあ砂上の楼閣ですよね、言ってみればね。誰かが守んないって言い出した瞬間崩壊しちゃうわけだから、
はい、
そこをバランス取ってきたのが戦後の国際秩序、ワールドオーダーだったんですけど、これがねだから今音を立ててなんか足元から崩れ落ちつつある
って、はい、
あらゆる場面で、ね、 だからこの先どうなんですか、19世紀に戻るんですかねっていう、
ねていううんまあ、今まではそこのまあオーダー、まあ、秩序をまあ、ある意味睨みを利かせている役として超大国アメリカっていうものがいたけれども、ね、これが織り出した時に、うん、じゃあ核のないところをどう調整していくかと。
本当はだから日本とか EU とかで共同歩調を取って、はい、で我々が守るんだってやんなきゃいけないんだけど、みんなヨーロッパなんかほら足元に移民のも難民の問題があったり、はい、混乱してるから、実は結果的になんか日本が一番安定してるっていう ね、 う
だ G20 でも結局間入ってこれ調整役をしたのは実は日本だったっていう、
そうなんですよね、
まあ、ただ中身がないって日本から言われるんですが、まあ、
イランにも行ったりとかね、
安
倍さんの総権にかかってるっていう、まあ、左派の人が聞いたら怒り出しそうな話ですけど、結果的にそういうふうに見えちゃってるのは事実かなって感じはしますよね。
まあ、その辺のじゃあコンセンサスみたいなものを、うんまあ、確かにそういうのってあの日本は得意なのかもしれないですね。
だからメルケルいなくなった後は本当に安倍さんしかいなくなっちゃいますよっていう話ですよ。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。60兆3564億円。財務省は昨日、国の2018年度一般会計決算を発表しました。税収は60兆3564億円で、前の年度と比べ 2.7% の増加。バブル期の1990年度を超えて過去最高の税収となっております。内訳を見ると所得税増えた、法人税もまあ増えた、消費税も一応増えたということですが、
ね、これだけの数字を見るとバブルよりもすでに景気良くなってんだって思うんですけど、実際ね、はい、経年変化のグラフとか見てみると、
はい、
まあ、リーマンショックが2009年になって、その後だんだん景気が回復してるアベノミクスの効果かどうか分かりませんけど、
うんう
ん、ただそうは言ってもね、法人税も所得税も税収の金額としては90年代終わりぐらいのレベル。
ああ、そうなんですね。そうなんです。
97年ぐらいのほら金融危機とかあったじゃないですか。
はい、アジア通貨危機とかありましたね。
あれ結構落ち込んで、その後も90年代終わりぐらいに結構にバッと盛り上がった時期があって、それとほぼ同じなんですね。だバブル期と比べると全然まだそこまで達してない。例えば、
はい、
法人税の税収でいうとバブル期がですね、90年、
はい、
1990年が60、兆円、あ、ごめんなさい、60兆円じゃないや、18兆円だ。
18兆円、
うん、それがね、ほうほう、2018年度は12兆円しかないんで、まあ18対12で考えると全然、
そうね、
まあ、少ないですよね。
で、
結局じゃあ何がね市場最高にしてるかっていうと、うん、
はい、
消費税なんですよね。
消費税
結局はね、
17兆6808億円と、
うん、そうなんですよ。
18年度は
だから消費税をさらに上げれば税収が増えるんだっていうのが今の政府というか安倍政権のロジックなんだけど、ここはね非常に難しいんですよ、バランスとしては。
はい、
で実際ね、過去消費増税何度かして、その度に景気冷え込んで落ち込んでるわけでしょ。
そうですね。
ただもう落ち込んだんだけど、そう言いながら緩やかに景気回復してきてるので、その落ち込みを吸収しながらも税収が増えてきたっていう構図にはなってるんですが、さらにこれでも 8% を 10% したら、やっぱりねインパクトは相当大きいと。
計算しやすいですから
ね。計算しやすい。今まで2000円のもの買って、8% だから160円みたいなのが、一瞬にして200円って分かってしまうっていうね。
わ、これ、じゃあ値札2000円だけど2200円ってことか。
そうなんです。
みたいなね。
うん。だからね、このインパクトがどのぐらいあるかっていうのが、果たして税収プラスにね、寄与するかどうかって、ね、現時点で僕は結構何とも言えないんじゃないかなと。だったら、野党の言ってるように法人税、
はい、
ね、増税せよって話もあるのかもしれない。ただね、これはね、難しいんですよね。
はい、
結局今やですね、ほとんどの日本輸出系の企業は、まあ、海外のに子会社を作ってそこで儲けてると、
はい、
でその儲けっていうのは日本のホールディングスですよね、親会社に配当金の形で入ってきます、
ね、はい、
で配当金の形で入ってきたものは、ね、あんまり法人税に引っかからないケースが 多いんですよ。直接の取引じゃないから。そうすると法人増税しても、はい、単に海外子会社がどんどん増えていくだけで、税収増につながらない可能性もあるし、しかも世界的な流れとしてやっぱり景気冬のためにですね、法人税下げるっていうのを、はい、どこでもやってるわけですね。その日本だけ突出して法人税が高いと、はい、ますます企業が海外離れしてしまうっていうね、そういう危険もあるので多分法人増税はなかなか難しいかなっていうね。でそうなるとまあそうですね、消費増税 しない方がいいんじゃないか、ね、でもそうすると財政出動する財源はってなってくると、まあ、ここで MMT みたいなね。
そうですね。インフレがドーンと上がらない限りは。
そうそう、税収なくても、ばらまいてもいいんじゃないのって話になってくる。そこからまた別の議論になってくるわけですけど、うんうんうんうん、だどっちにしろこの60兆円というのはね、そんなに喜ぶ話ではなく、はい、微妙なバランスの上で、ようやくここまでたどり着いたっていう、うん、理解をしておいた方がいいんじゃないかなと。思いますね。
うん、まあね、この辺のこの経済の話っていうのは、うん、後ほど、アンジュさんのコーナーなど挟んで、各党のね、公約の点検などもね、参院選の話の中で。
そこでしっかり
話したいと思います。ね、また出てきた、出てきますね。はい、今日のキーワード、60兆3564億円でした。メールやツイッター、様々ニュースについてもいただいております。ズニアさんです。ツイッター、避難情報とともに各自治体から出ている洪水ハザードマップを活用して避難する必要があると思います。と、いただいております。ね、このハザードマップ結構その細かく出てますからね。
意外に知られてないんですけど、自治体のウェブサイトに行くと必ずありますからね。PDF かなんかで見た方がいいですよ。
まあ、私、23区、まあ、大田区とか品川区、あの辺のこう海沿いに住んでるんですけど、そうするともう一個、これも注意してくださいねって言って、高潮ハザードマップっていうのがあるんですよね。
なるほど、うん。意外にあの辺低いからね。
そうなんですよ。
やばいですよ。
そう。
あと、あっちの荒川沿いもね、意外に埼玉の奥の方まで、
はい。
標高低いのでね、結構気をつけた方がいいかな。自分の住んでるところがね、どのぐらい津波とか高潮の危険があるかっていうのね、相当見た方がいいと思いますね。
低気圧の結構強いのが来ると、うん、高潮っていうのもね、
うん、
これから先はちょっと危険として認識しておかなきゃいけないと。まあ、自治体の情報も活用していただければと思います。お送りしております。飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と、
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。参議院選挙、明日7月4日告公示。第25回参議院選挙は明日7月4日に公示されます。投開票は21日17日間の選挙戦がスタートします。令和初の国政選挙ということになるんですね。明日公示の参院選ですが、まあ公約等々も新聞などにも出てきておりますけれども、さあ佐々木さん、
これね、一番見なきゃいけないのは経済政策ですよね、はい、やはりね、
うん、
急にここに来て野党側が反緊縮に舵を切ってきたなっていう、はい、だから例えば立憲民主党が消費増税凍結みたいなことを言ってたりとかね、
そうですね。
朝日新聞のね、このそれについてね、野党消費増税反対で一致っていう27日の記事があるんですけど、
はい、
前文の最後に、うん、消費税をめぐる野党の発信が活発化している背景には暮らしに直結するテーマへの有権者の関心の高まりがありそうだって。それ前から高まってますよ、
う
ん、そんなもの。
いや、そうですね。
暮らしに直結するテーマ気にしないで、うん、いつまでも安全保障とですね、憲法の話ばっかりしてるからだんだん飽きられたってことにいい加減、気づきようと思うんだけど、まあ気づいたのはいいかなと思うんですよね。
うんうんうんうん、
で、ここでね、立憲民主党と、はい、僕ね、もう一個山本太郎さんの、令和新選組。この二つの違いが面白くて、立憲民主は、消費税凍結、じゃあ財源どうするのかってところで、
はい、
法人税とか富裕層への増税強化みたいな、はい、税収強化みたいなことを言ってるんですよね。だからこれさっき話したように、なかなか法人税、ね、強化しようと思っても世界的な流れとして法人減税の方向に進んでるし、うん、
はい、
なかなか海外子会社からですね、管理してくるお金に税をかけるのは結構難しいってところもあり、あまり有効ではないんじゃないかと。でもう一個のね、面白いね、山本太郎さんの令和、
はい、
新選組、
これ
がですね、なんと消費税廃止っていう公約言ってるんですけど、じゃあ財源どうするかって言ったら国債増発すればいいってい
う、
これはモダンマネタリーセオリーではないかという、はい、
そうですね、
MMT ね、
MMT、
ただね、MMT っ ていう、はい、まあ、MMT とリフレの違いとかもあるんでなかなか難しいんですけど、うんうんうん、こういう方向の、はい、いわゆる国債増発でね、その財政出動すればいいと、うん、税収はいらないんだっていう考え方に関して言うと、
はい、
左派の経済学者これ今まで否定的だったんですよね、
おお
むね。例えば一番典型で言うと浜則子さん、
あ、日本の左派の経済学者の方々ってことですね。
6月6日のね、これどこの記事なんだろう、アイラの記事ですね。
ああ、朝日新聞系列ですね。
アイラのコラムで、その MT について取り上げていて、
はい、
アメリカの民主党左派がこの論理を支持しているのだという。まあそうですね、うんうんうん。情けない話だ。国家権力が何ら節度なく金を繰り出し放題、使い放題、ばらまき放題という状況を良しとするとは、至ってリベラルらしくない。
ああ。
何がリベラルらしくないのか僕には全く分かんないし、世界的な流れで言うと、
はい、
リベラルあるいは左派がですね、うん、とにかく反緊縮で、国債でですね、
はい、
税収に、税収じゃない、財政を担うんだって方向をみんな支持してるわけなんですよ、うん、
はい、
ただなぜか日本の左派だけは、反緊縮に反対っていうね、
そうなんですよね。
その不思議なねじれ構造があったのは、まあ、浜則子さんいまだにこう言ってるんだけど、一方で、ね、
はい、
令和新選組みたいな、完全に反緊縮、ね、MMT に舵を切る左翼も出てきてるっていうところはね、構図としては僕は結構面白いんじゃないかなっていう。
そうなんですよね、うん、僕も旧来からのこうリベラルとか、うん、まあ、左派っていうものをやってきたあの人たちの大幹部の、懇談みたいなもので聞いたんですけど、やっぱり MMT に関しては非常に反対であると、
うんうんうん、
でその理由が、いや飯田さんね、この国は1000兆も借金があるんですよと、これを返していかなきゃいけないのにもっと出せっていうのはありえないじゃないですかっていう話をしてて、
それはきっと財務省の勉強会やったんじゃない
かな。で、ね、どっちかっていうともうゴリゴリの左派の人たちであってもこういう発言があるんだってびっくりしたんですよね。
だからね、なんか一見こう自民党対野党っていう対立軸があるように見えて、はい、そこで議論してるように見えるんだけど、実は隠れた対立軸として、うん、財務省をはじめとする官僚 VS、はい、ね、その他みたいなね、で結構ね、その財務官僚とかに意外にマスメディアの記者とか野党の議員とかも飲み込まれてロジックとしてね、うんうんうん、ケースが多いので、そこを要注意してみないと、
そうですね、
何が対立軸になってるのかっていうね、うん、だから単純に与野党の対立だけじゃないってことはね、気づいた方がいいというか理解した方がいいなと思いますね。
確かにその消費税のまあ賛成か反対かみたいなところでまあくっきりとした色分けになるんで見られるんですけど、うん、じゃあその財源だったりとかの部分で言うと、さっきおっしゃった法人税とかある意味金持ってそうなところから取ってくるってい う, こうロジックだと経済全体のパイが大きくならないと、
うん、そうなんですよね、うん、でそこでもう一個問題なのが、じゃあ自民党はなぜここまで消費増税に固執するのかと、
はい、
まあ、アベノミクスって金融緩和政策でですね、まあ、MMT の典型だとか結構 MMT、
はい、
海外論者からは安倍政権言われてて、
ね、それを言ってるあのケルトンニューヨーク州立大の教授ですか、うん、まあ、まさに日本が例じゃないかと。
そうなんです
よね、どんどん国債出したって大丈夫なんだからっていう話をしますよね、
うん、そうなんですよね。だその MMT の中心にされてる安倍政権がここで消費増税してしまうっていうのはロジックとしてあんまり成立、うん、してないはずなのに、なんでそこに強行するのかと。そうするとね、ちょっと僕この辺政治の内情は詳しくないんで分かんないですけど、安倍政権内部で果たして財務省との関係がどうなってるのかってあたりがね、結構気になるところですね。押し切られてるのか、
ね、
それとも どう考えても、でも今までのアベノミクスの流れで言うと積極的に消費増税しようっていうふうに、
はい、うん、ならないだろう、
ね、オール意見になるはずはないので、
ちょっとそ
こ
は ね、
不可解な感じがしますよね。
でその上、まあ、この政権っていうのはどちらかというと経済産業省主体で支えてる政権でもあるから、財務省とは距離を置いてるはずなのにねっていう話。
そうなんですよね。
そうで、あの金融というか、あの、まあ、マーケットサイドの人間に聞いたことがあるんですけど、うん、いやね、ある意味経産省の限界みたいなもの見えるんだよって言うんですよ。結局その消費増税はやると、
うん、
ただそのショックを軽減する中に、うん、経産省がやりたいマイナンバーカードを普及してとか、あのキャッシュレスとか、あのクレジットカード決済だとポイント還元とか、そういうのがふんだんに盛り込まれているんで、いや俺たちの主張もちゃんと盛り込まれてるっていうところで言うと、ある意味、あ、なるほどなと。
そこで経産省と財務省手を打ったんじゃないの？
っていうような、
やりたいことがある、これやりたいから
今までできなかった、
消費増税やってもいいよみたいな、
うーん、
じゃあ財務省分かった、経産省お前らもうガンガンやっていいからその代わり消費増税認めてねみたいなね。
確かに財務省としては、うん、あの行ってこいでほとんどうまみがないというか、
そうですよね、
入ってきた税収分は、うん、まあ、ポイント還元とかで出てっちゃうけど、うん、でもやっぱりこれ増税をしたぞってっていう、
なんですかね、あの増税に対する異様な欲望というのはね。
なんか、うん、まあこれ一人のね、うん、あのそのマーケット関係者の仮説ではあるんですけど、うん、ちょっと説得力はあるような気もするんですよね。
確かにね、なんかその官僚がどう立ち回ってるのかっていうのは本当に我々の世界からは見えないので、官僚の動きっていうのはね、うん、もうちょっとそこがなんかチェックされるようにならないと。だからマスメディアも権力のチェックとか散々言ってんだけど、
はい、
一番チェックしなきゃいけないのは実は官僚なんじゃないか
まあ、本当はそこって、まあ、20年30年政治改革ってそこ言われたはずなのに、うん、なんかここへ来て今度官邸支配みたいなものばかりが言われるようになりました。
官僚支配がけしからんから官邸主導で人事権も官邸に移したはずなのに、うん、そうなった瞬間に官邸が独裁だとか言い出してるって、うん、あれもメディアの側もねロジックないですよね。
いや
一貫したね、
本当
だ、そこをなんかもうちょっと冷静に、うん、そのこれまで その推移をですね、官僚と政権の関係を総括した記事とかレポート読みたいんだけど、
うん、
なかなか出てこないっていうね、なかなか難しい、なんか根深い問題を答ってますよね。
はい、参院選明日公示という話から、まあ、この国の、まあ、ある意味あり方みたいなところまでお話をいただきました。うん、まあ、選挙がね、それの機会になると。
そうなんです。ここの議論をね、経済の議論をしっかりしてもらわないと、うん、もう、ここだけですよ、主戦場は。
はい。早く